ヨハネによる福音書7章37節から39節です。拝読いたします。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ降っていなかったからである。賛美、我が主イエスを共に賛美した後、本日の宣教、終末時代の母なる教会として、スマイル牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
お立ちください。我が主イエスを賛美します。2回繰り返しましょう。我が主イエスよ、
我が主イエスよ、救いの君、主の愛讃える、命の鍵
主イエスを賛美します。
我が主イエスよ、救いの君、主の愛讃える、命の限り、
砦
力
ございます。それでは今朝もメッセージに入る前に、お近くの方と感謝の挨拶を持って始めましょう。ご挨拶しましょう。 一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を、偉大なる皆を心から褒めたたえ、今日私たちをあなたがこの場所へと導いてくださいましたことを心より感謝いたします。ただ聖霊様、あなたの憐れみによって今日の私たちがいることを覚えます。イエス様、あなたが私たちの罪を許し、すべての咎が汚れ、病を引き受けてくださり、人生の重荷の一切をあなたが今日も引き受けてくださり、あなたの身元に来てあなたに礼拝を捧げるようにとお導きくださいますことを心より感謝いたします。今日すべてをあなたに明け渡し、礼拝を捧げることができますように、命の御言葉を私たちが魂いっぱい受け取ることができますように、どうぞ私たちの弱気を助けてください。貧しさの極みにある私たちをどうぞ今朝御言葉を持って、また御霊を持って立て上げてくださる時となりますように、心よりお祈りいたします。誠の礼拝者として今日礼拝が捧げられますように助けてください。今日集いしお一人お一人に聖霊の豊かな油注ぎを注いでくださることを信じ、心から期待いたします。あなたは求めるものに与えてくださるお方です。どうぞ私たちに求める信仰を与えてください。また今日世界中で捧げられている、また特に困難の中であなたを覚え礼拝を捧げられている先生方、また生徒たちの上に限りないあなたの祝福と御恵みがありますように。また愛する兄弟姉妹、今日ここに来ることのできない病の中におられる者たちを格別にあなたが覚えてくださり、等しくあなたの平安を送ってくださいますようにお願いいたします。この時を心から感謝し、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今日は母の日ということで、総年会の毎年恒例のこの焼きそばを楽しみにして来られた方もいらっしゃるのではないかと思います。今年はですね、長崎から特別に取り寄せた長崎皿うどんだそうであります。毎年レベルアップしてですね、本当に他の者たちを本当に、驚かせてくださって、私たちもですね、本当にその恵みに預かれますことを感謝いたします。一昨年でしょうか、玉川教会で行われた総会でですね、全く質問が出なかった総会でありました。非常に平和な総会でしたけれども、たった一つだけ質問が出ました。まあ、一般的には教会であっても、この総会は紛糾する。ですね。バプテス連盟の総会も大変紛糾するんですけれども、そういう教会が多いんですけれども、至って、玉川教会は主の恩寵と、そして皆様の信仰によって、いつも平和な総会でありますが、しかしその年は、唯一質問が上がりました。ある姉妹から、総年会に対して、今年の総年会の計画に、母の日の焼きそばが記載されていないのですが、どうされるでしょうかという、これが唯一その年玉川教会にですね、この問われた質問だったわけですですね。いかに平和であるか、ちょっと平和ボケしないように今日はしっかり終末時代の御言葉を語りたいと思いますけれども、それぐらい主の恩寵が玉川教会を覆っているということ、そしてそれぐらい一年に一度のこの総年会のお昼を私たちが楽しみにしているということの表れではないかと思います。総年会の皆様のご愛を心より感謝いたします。さて、スイスの偉大な信仰者ドロテア・ツルーデルという女性がおりました。その手記の中に、世界の母たちよというメッセージがございますので、今朝はまずそれを紹介させていただきたいと思います。世界の母たちよ、我が母の霊より出ずる声があらゆる母性の霊に呼びかける。もしあなたがお子たちにとって誠に祝福のもといとなろうと欲せられるなら、彼らのためにシミやサビの施すこの世の財宝を集め蓄えようと苦心なさるな。大きな遺産や持参金を残してやろうと苦心なさるな。ただ祈りの人となられよ。信仰において何一つ心配することなく、お子たちを救い主の膝元に連れ来たりなさい。 救い主キリストはお子たち一人一人を祝し、その御霊によって子供たちの全身を霊化し、一人一人を義の器に育てたまい、生ける信仰を持って御前に仕え、与えられた能力をすべて神の御用のために用いる尊い人物に育ててくださいます。あなた方がこのように祈り深く信仰の母として生きられるならば、あなたから発するかぐわしい香りはどんなにかこの地上を麗し、あなたが地上を辞した後にもなお香り続けるでしょう。このようにドロテア・ツルーデルという、まあ、偉大な信仰者がですね、このように母たちにメッセージを送っています。今日は母の日ということで、冒頭にこのメッセージをご紹介させていただきました。特に今子育てをしておられるお母様方にとって、このメッセージは大きな励ましであり、また信仰のチャレンジであるかと思います。けれども、しかしこれは単に、この地上で子供を産み、子育てをされているお母様たちだけへのメッセージではありません。これは終わりの時代に母なる教会に語られている非常に重要なメッセージではないでしょうか。今朝購読した黙示録12章の1節と2節には、女なる教会、母なる教会の姿、また終わりの時代の教会がどのような状況であるか、まあ、あるべきかが示されてあります。黙示録の12章1節と2節を読みます。また天には印が現れた。一人の女が身に太陽をまとい、月を足の下にし、頭には12の星の冠をかぶっていた。女は身ごもっていたが、子を産む痛みと苦しみのために叫んでいた。まさに子供を産むのは女性にしかできません。母にしかできません。そして母の女性の与えられた神様からの特徴の一つとして、産むということが務めとして与えられて、もちろんそれは全ての人にではありませんけれども、自然界において神様の摂理は女から、母なるお母さんのお腹から人間が生み出されていく。そのように聖書も記しています。それゆえに女なる教会はまさに母なる教会として、その姿がこの地上において表されていく。一節に書かれていることを少し説明したいと思いますけれども、母なるこの教会、この女は太陽を身にまとい、月を足の下にしている。イエス・キリストの血によって買い取られた教会は、太陽も月もこの宇宙のすべてを支配し、その権威が与えられている。それがこの女なる教会の姿である。そしてさらに、この女なる教会の頭には、十二の星の冠をかぶっていた。この冠というのは、この月桂樹、皆さんご存知でしょうか。月桂樹といってですね、この調べようとしましたら月桂冠がすぐに出てきました。同じですね、この月桂樹。今日お話したいのは月桂樹、この勝利の冠です。このオリンピックであれですね、スポーツの勝利者がこの頭に乗せてもらえる、この平和の象徴、もしくはですね、栄光、栄誉。そのようなですね、言葉の意味があるそうですけれども、その月桂樹のこの冠をかぶっている。教会は罪と死に打ち勝った、暗闇の力、サタンの力に勝利した、キリストの勝利が収められている。それが教会であるということを、黙示録ヨハネは語っています。しかしこの地上に目を置くときに、この世の権力や富、人々の知恵や力、それらのものを知るとき、この地上にあって教会の存在はあまりにも小さく、貧しさを覚えるのではないでしょうか。政治の力であれ、人間の自身のですね、蓄えた力であれ、また富の財宝の力、権力の力、特にクリスチャン人口の少ない日本においては一層そのことを感じます。 今日もですね、孫君たちが来ておられますけれども、このお隣の韓国はですね、飛行機によって上から見ると、もうあちらこちらに赤い十字架が立っているのが見えます。けれども日本で空のですね、上に上がってもなかなか十字架を見つけることができない。けれども神様の教会は万物を支配し、天上も地上も一切の権能を持つキリストのものであって、勝利を得る、そのように約束されています。今朝も教師会の中で学びをいたしましたけれども、この黙示録はまさに終わりの時代に書かれている書です。この時代、ローマの迫害を逃れながら、多くの殉教者たちが出るその背後にあたって、このメッセージが語られ、ですね、いろいろな暗号のようなものを加えながら、見つからないように、でも真理が述べ伝えられていくように、神の国が語られていくように、そのように書かれている書であります。まさに終わりの時代、私たちの教会に語られている御言葉です。それではそのような権能を授かった教会は、剣を持って出かけていくのでしょうか。もしくはお金を使って権力を行使して人々をまとめていくのでしょうか。もしくはある人々がしているようにメガホンを持って国会に行くのでしょうか。それが権力が与えられている権能を授かっている教会がすることでしょうか。はっきりと教会がしなければならないこと、教会が何のためにこの地上に置かれているのか、そのことが二節に記されています。それは、女は身ごもっていたが、子を産む痛みと苦しみのために叫んでいた。母なる教会の務めは、先ほど言いました、子を産む痛みと苦しみのために叫ぶこと。母なる教会は、イエス様が全人類の罪を引き受け、私たちを罪の子から神の子へ生み出すために、十字架で激しい痛みと苦しみを伴いながら、涙を流し叫びながら、父よ彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないのです。そのように取りなされた、そのようにして私たちを生み出してくださった、救いの道を開いてくださったキリストと共に、涙を流して、生みの苦しみをする場所であります。それが終わりの時代に建てられた教会であります。共に集まって楽しいことをしてですね、楽しい仲間を集めてお祭りをするのではない。そうではない。終わりの時代の教会はいつ主の日が来るかわからない。いつ私たちの人生が終わるかわからない。いつ主と対峙する日が来るかわからない。その日のために生みの苦しみをしていく。先ほどのドロテア・ツルーデルの言葉にありました。教会は神の子供たち、聖霊十万の子たちを生み出すために、日夜涙の祈りを捧げていく。先ほどのドロテア・ツルーデルの言葉のですね、凄さは、しっかりこの霊の子を生み出しなさいということです。で、その霊の子を生み出された霊の子は、神様が全責任を取ってくださるという約束です。お母さんたちそんなに心配する必要はない。お母さんたちが祈ったなら、祈り主にしっかり固着しているなら、子供たちはすべて神様の御手によって、神様の器とされていきます。だから、心配せずに何よりも祈り深くありなさい。祈りのお母さんとなりなさい。そしてそのような母たちの信仰はただ自分の子供だけではないことをドロテア・ツルーデルが先ほど記してありました。あなたから発するかぐわしい香りはどんなにかこの地上を潤すでしょう。自分の家庭、小さな家庭のみならない。母たちの祈りは、この地上を潤して、さらに地上を辞した後、すなわち、この地上を私たちが終わった後でも、その香りは、香り続けるでしょう。これが、祈りの人が残していった遺産ですね。霊の遺産です。 そしてこれは肉の母だけではない、教会こそがこの地上に残さなければならない。教会がたとえなくなってもこの地上に輝き香り続けなければならない、キリストの香りであります。そのために私たちは日々海の苦しみが絶え間なく続いていく、ある意味ではもう致し方ない、私たちが人生においてキリストを信じキリストに従っていくときに受ける苦しみ、それは必然であるということです。私たちがそれを通して求めるために、海の苦しみを初めて体験するために必然的に起こる苦しみであるということ、教会に起こる様々な出来事もそうであります。そしてそれはなぜか、3節のところから記されているように、それは終わりの時代は赤い竜である暗闇の力との戦いだからです。ある先生がですね、この女性会の女性誌にサタンはいませんということをですね、何年か前におっしゃって、大きなバッシングをですね、女性たちから、怖いですね、女性たち気をつけないといけませんね、どちらも気をつけないといけませんけれどもですね、そんなことを言ったですね、その先生が非常にバッシングを受けたという話を聞きましたけれども、今日この聖書に書かれている通り、私たちがなぜ海の苦しみを強いられていくのか、それは常に暗闇の力が終わりの時代は特に働いているから。赤い竜と記されているこの箇所はまさにキリスト者たちを迫害していく力、滅ぼそうとする力、信仰者たちの信仰を奪おうとする力、それは言うまでもない私たちの日々の生活に起こってくる力です。この赤い竜はこの世の支配の権力を持ち、この世の力を持ち、そして大変頭がいいとそのように記されています。で、私たち以上に頭がいいんです、サタンは。ですから私たちが日々の生活の中で様々な出来事を通して、病が起こることもそうでしょう、仕事であれ、また家庭で起こる問題、子供たちの問題、また人間関係、教会で起こる様々いろいろな事件を通して、サタンは何とかして私たちを信仰から引き離そうとしている、教会から引き離そうとしている、そのような力が働いているのが現実です。だから私たちは目を覚ましていなければならない。今日このようにして御言葉を聞いたならば、今が終わりの時代です。もう神様はきっとですね、ウェイクアップウェイクアップとですね、私たち信仰者の目が覚めるようにしているのではないでしょうか。最近とっても眠いですですね、これは一つの終わりの時代かですね、この肉体がちょっとですね、このもう何か知りませんけれども、大変眠いですね。これはもう春、この5月の時期ですからですね、眠いのかもしれませんけれども、本当に事実目を覚ましていることが非常に困難です。しかしこの黙示録の12章はそうであってはならない、そのように激しいサタンの攻撃が、引き離そうとする力が働いているから、逃げ込みなさいというのが12章のメッセージです。教会に早く、できるだけ早く逃げ込みなさいということ。この間のですね、幽霊杯でも語らせていただきました。私たちが様々なこの戦いに勝利するのは、その秘訣は逃げ足が早いということですね。これは神様から早く逃げるんではないですよ。そうではない、サタンから逃げるために主のもとに、教会に急いで逃げ込んでくる、この逃げ足の速さが勝利のポイントになっていく。そしてですね、幽霊杯の時にこの泥系のですね、話をしました。皆さん、もう若い、私も若いですけれども、さらに若い方は泥系というゲームをですね、知っていない方も、知らない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ鬼ごっこですね。そして早く陣地に逃げ込まないと、敵に、鬼に捕まれてしまうというゲーム。まさに信仰生活もそうです。問題が起こった時にすぐに逃げ込まずに、他のところでうろうろしていると、問題はさらに深刻化していきます。 私たちの何よりも内に入った許せない憎しみ、裁き、怒り、こういうものは早く主に取り扱っていただかないと、その期間を伸ばせば伸ばすほど私たちはそれを取り去るのが困難になってきます。またさらにその怒りは次の怒りを招いていきます。罪を招いていきます。ですから私たちが今終わりの時代であり、このようなメッセージが語られていることを知ったならば、先週フィリピの4章の6節の御言葉を幽霊杯に語らせていただきました。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。どんなことでもすぐに祈ることができるように、間を空けずに主のもとに逃げ込んで祈ることができるように、そのために今日の12章の6節には、女は荒れ野へ逃げ込んだ、そこには女が養われるように神の用意された場所があった、それが教会です。逃れ込むために主が私たちに与えてくださったこの教会、ここに逃れ込んでくることが何よりの勝利であるということ、そして何度も言います、今は終わりの時代です。主の時が迫っています。それゆえにある国では迫害の力が強くなっている、激しくなっている。またニュースを読むとき、戦争の噂なる、戦争がどこからでも起こりそうな、そのようなニュースを私たちはたびたび、最近特にそのことを思わされております。災害が至るところで起こっています。しかしこれは私たちに終わりの時が迫ってくるというですね、今終わりの時が迫っているということを教えるものであり、私たちにはあまり時間がありませんよ。いつまでもこの時が続くわけではありませんよ。そのことを教えるために、先ほど言いましたイエス様がおっしゃった目を覚ますために、これらの出来事が起こってくる。それゆえ教会は、今日の母のなる教会は終わりの時代にあって、たくさんの魂の救いが起こされていくように、たくさんの人々が逃れ込んでくることができるように、子供たちが苦しみの中で悩みの中で教会に逃れ込んでくることができるように、そしてまたもう一つ、ただ救われて終わりではありません。終末時代の母なる教会が生み出す子供たちは、黙示録に記されているように、サタンとの戦いに打ち勝っていくことのできる信仰者たちです。聖霊に満たされて、聖霊の力に預かって、この時代走り抜くことのできるキリスト者たちを教会は生み出すために、必死になって涙の祈りを、生みの苦しみをしていく。これが終わりの時代じゃなければのほんとしてられるでしょう。しかしそうではない。はっきりと聖書に終わりの時であることが記されています。そしてそれゆえに、今日私たちが御言葉を通して、この終わりの時代にあって、母なる教会はどのような者たちを生み出していくのか、また私たち自身もどのような者として生み出されていくのか、ヨハネの黙示録12章11節から3つのことをお話ししたいと思います。ヨハネの黙示録12章11節、11節を読みます。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。彼らとはすなわち教会に逃れ込み、神様によって救いに預かり養われた者たち、そのような者たちには三つのこの十一節で特徴があります。どういう特徴でしょうか。またこの特徴を私たち自身もこの信仰の歩みを通して終わりの時代に証ししていくものになりたいと願うわけであります。まず一つ目、兄弟たちは子羊の血に預かっていた。まず一つ目、十字架の血によって、イエス・キリストの流された尊い血によって贖われた者たちであるということ。血潮によって日ごとに罪を清められて、新たにされて、 そしてイエス・キリストご自身がそう言われたように、私は柔和で謙遜なものである。私たち一人一人が血潮によって、血潮に預かって柔和で謙遜なものとされていく、それが終わりの時代に私たちが生み出されなければならない。また教会がそのような者たちを生み出さなければならない。まず一つ目のものは、血潮によって清められていくということです。ここにはっきりと書かれています。その血はイエス・キリストの血です。どんな血でしょうか？子羊の血であります。先ほど朝賛美しました子羊イエス様。イエス様のうちに溢れていたその子羊の血は、黙って罪を引き受けていく、黙って隣人の罪を引き受け、許し愛することを選択していく、許すこと、負うことを身をもって選択していく、これが子羊の血です。狼性ではありません。私たちはその血に預からなければどうでしょうか。日々の生活ですぐに怒りが湧いてきます。すぐに言葉を持って呪いたくなってきます。けれども、そのような私たち自身が日ごとに血潮によって清められていくこと、これが終わりの時代にとっても大切なこと、まず一つ目。そして二つ目、自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。つまり私たちのうちに生ける神の御言葉を抱いているということです。この御言葉ですね、証の言葉という言葉をいつも話しますけれども、ロゴスではなくレーマです。ですね、これギリシャ語の言語、レーマ、すなわち私たちのうちに生ける命の御霊を持ってうちに入っている、生きている言葉、聞いただけの言葉ではない、私たちの内側にしっかりと根付いている言葉、そのような証の言葉を私たちがこの終わりの時代に証ししていく力。御言葉によって生き、また時が良くても悪くても私たちがこの命の御言葉を語るものになるように、これが二つ目です。そして三つ目、彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。死に至るまで惜しみなくキリストを愛し、キリストのために生きるもの、キリストのために共に苦しみ、主のために、主の教会のために戦うものとなること、それがこの終わりの時代に建てられた母なる教会であり、また教会に集いし私たち一人一人の姿であります。そのために私たちは様々なこの世での日々の生活の戦いの中で早く主のもとに逃れ込んできて、この三つの恵みに預かる。そしてそれは何でしょうか。どのようにして私たちはそれに預かることができるんでしょうか。最後にヨハネの手紙7章を開いて終わりましょう。今私たちはペンテコステに向かっています。イエス様が語られたことを開いて共に読みたいと思います。ヨハネによる手紙、あ、ごめんなさい、ヨハネによる福音書7章の37節から39節、新約聖書179ページ、ヨハネによる福音書7章の37節から39節をでは共に読みましょう。お開きになった方、179ページ、ヨハネによる福音書7章の37から39節を共に読みます。3、はい。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。アーメン。イエス様がはっきりとここに書いております。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエス様はまだこの時十字架についておられません。復活されておりません。 昇天されておりません。それゆえにまだ栄光に預かっていなかった。しかしイエス・キリストはこの後十字架と復活、昇天をもって、事実イエス様はこのお言葉を私たちに成し遂げてくださいました。そのイエス様が今日私たちに語る言葉、終わりの時代の母なる教会、また集いし私たち一人一人に語る言葉、それは乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさいということです。イエス・キリストから命を汲み上げなさいということです。生活の日々の貧しさの中で、私自身の弱さの中で、イエス・キリストを求めなさいということです。私が命の源であるということ、この世ではないですね、この世には決して受けることのできない命の源がイエス・キリストであるということ、そしてイエス様はそのために命を私たちに川となって流れ出るようになさるために、イエス様は贖いの技を成し遂げてくださったのです。そしてこの約束が今聖霊の時代に生きる私たちに実現していくことを私たちは信じます。そして私たちは終わりの時代に、まさにイエス様がおっしゃった、私のもとに来てこの命の水、聖霊のバプテスマ、聖霊の満たしに預かることを通して、私たちは先ほど言った三つの特徴を持つ終わりの時代の信仰者として、この世に勝利していくことができるのであります。聖霊のバプテスマ、聖霊の恵み、イエス・キリストから溢れ出るその命に預かったものは、もう一度最後に繰り返します。1、十字架の血によって私たちが日ごとに清められること、そのことを私たちが求めていくこと、日ごとに罪をほっぽらかしにしない、許せない、愛せない、私たちのうちに根深く潜んでいるものをほったらかしにしない、すぐに主の身元に行って主の憐れみを乞い、祈り、主の命に満たされること、愛と許し、十字架の血を、子羊の血で命に私たちが預かること、そして二つ目、生ける御言葉が私たちのうちに生きて働くものとなるように、どんな時にも私たちの口から御言葉が出るように、そして三つ目、私たちがこの終わりの時代、最後の人生、一人一人がたった一度の人生です。その中にあって、私たちが今置かれているそれぞれの場所で精一杯キリストを愛し、キリストのために生きる献身者となることができるように、そのためにイエス様は今日も私たちを、乾いている人は誰でも私のところに来なさい、そのように招いてくださっているのであります。この恵みに私たちは感謝して、この恵みがこの教会に今豊かに注がれていることを信じ、誰でも来るならば聖霊に満たしてくださると、そのように約束してくださっている、その主のお言葉を信じて、私たちも終わりの時代のこの母なる教会としての使命をしっかりと担う私たちになりたいと願います。今日はこの後世界祈祷献金の時があります。まさに母なる教会が祈らなければならない世界宣教のために、私たちが今使命を受けていることを感謝いたします。そのために私たちが祈ることも、また私たち一人一人が聖霊に満たされて、本当に何をしなきゃいけないのか、今私たちが終わりの時代にあって何を見つめ、何のために働かなければならないのか、そのことを私たちが日ごとに教えられるこの世界宣教の恵みに預かっていることを本当に感謝いたします。教会がいよいよ母なる教会としての務めを全うする力を、このペンテコステを待ち望む私たちに与えられますように。もう一度言います。教会は霊の子供たちを生み出すところです。アーメン。社会活動家を生み出すのでもありません。平和の思想家を生み出すのでもありません。ボランティアする人を生み出すのでもありません。聖霊の火に預かって、キリストのために生涯かけて主に仕えていく者たち、そのために必死で涙を流して祈り戦っていく者たち、霊の子たちを生み出すために共に戦っていく者となりたいと願います。お祈りいたします。愛する天のお父様、 今日のこの母の日を通してあなたが母なる教会として私たちに与えてくださったメッセージをお語りくださったことを信じて心より感謝いたします。主、終わりの時代です。私たちは本当に日々の生活でそのことを忘れてしまいます。しかし週に一度このようにしてあなたが御言葉を持って私たちの霊の目を覚まさせてくださいましたからありがとうございます。どうか今日の御言葉が私たち集いしまた聞きあなたの本当に魂に植木を乾きを覚える私たちに事実実現していきますように。乾いているものは私のところに誰でも来なさい。そのように語られたイエス様あなたの言葉を信じて新しい一週間もあなたにより頼んで歩んでいくことができますように。聖霊に満たされたることを切に求めながらこの信仰の歩み私たちの人生の歩みを戦い歩んでいくことができますように導いてください。どうか教会に聖霊の降臨を与えてください。どうか教会に聖霊を注いでくださり私たちがどうか終わりの時代あなたの本当に証しする群れとなることができますようにどうぞ助け導いてください。そのために今どうか戦っている世界中の生徒たちの上にどうかどうか私たちもまた共に心を合わせながら聖霊の働きを豊かに求めて祈ることができますようにどうかどうかしよう。生徒たちを励まし助けてください。共に戦いますことを感謝し今日礼拝に預かることが許されましたことを感謝してイエスキリストの尊い御名によって心から信じてお祈りいたします。アーメン。